はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回37回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合本部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回は緩和ケアについてですね、大城さなえ緩和ケア看護認定看護師にお話を伺いたいと思います。大城さん、それではよろしくお願いします。
はい、こんにちは。はじめまして、沖縄共同病院に勤めています、はい、看護師の大城さなえと申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
現在8階病棟の呼吸器内科、整形外科、はい、泌尿器混合病棟で認定看護師として、はいはい、病棟業務を兼任しながらお仕事をさせていただいてます。
はい、呼吸器、整形、泌尿器、はい、いろんな
そうですね、
幅広いですね。
はい、
すごいな。なんか混乱しそうな感じですけどね。はいはい。あと大塩さんの出身地教えてもらえますか。
出身地はうるま市です。
うるま市ですね。はいはい、なんか那覇のイメージがあるんだけどね。那覇南部って。なるほどね。中部の方面の出身なんですね。
はい
はいはい。はい、あ、どうぞ。
あ、すみません。出身地は、はい、うるま市で、はいはい、ま、看護学校卒業して那覇の方に出ても、うん、那覇の生活はどのぐらい、25年ぐらいになりますかね。まあ、出産育児で一時看護師のお仕事を離れた時期もあって、10年前からですね、また仕事の方に復職してですね、
一旦離れて復帰したと。
はい、そうです。
はいはいはい、なるほど。大塩さんの、ね、特技とか、まあ、休みの日どんなふうに過ごしてるかなというのを教えてください。
特技と言われてもこれといって何してるわけではないんですが、
ないですか。
まあ、若い頃から運動がちょっと苦手でした。
運動
苦手。はい、なので、まあ、最近はですね、うん、コロナ禍の影響もありまして外出は控えていましたけど、はいはい、
そうですよね。うん、
まあ、お仕事の、ね、お休みの時はですね、公園でウォーキングしたりとか、は
い
は
い、ね、いいですね。
はい、うんうん、自宅周辺をちょっとこう散歩するっていうような感じでですね、
はいはい、徘徊ではないですね。散歩ですね。
はい、お散歩させていただきます、ね。はい、
ありがとうございます。
はい、
大塩さんの、ね、好きな食べ物とか、まあ、嫌いなのもあれば教えてほしいなと。
好きなものは、ま、何でも食べますけど、はいはいはい、果物なんかですね。
果物美味しいですね。
はい、うん、そういうのが好きですね。
はいはい、
で、
あれかな、時期って言ったら、まあ、夏だからね、いろんなスイカとか。
そうですね、
いろんなのありますよね。
はいはい、
美味しいのがね。
はいはい、うん、一番好きなのはいちごですね。
いちご、
はい、甘酸っぱいのでそういうのが好きですね。
なるほど。いいですね。いちごもね、美味しいよね。
はい、
いろんな、なんていうの、加工物というか、のもあったりね。
そうですね、そうですね。
タルトがあったりとか、アイスがあったりとか、幅広いね、いちごもね。はい、はいはい、ありがとうございます。嫌いな食べ物もあります？
嫌いなのは特にないありませんね。何でも食べるので、もう食いしん坊です。
食いしん坊。
はい、
すごいですね、いいですね。はい、僕は、まあ、何回か行ったことあるけど、まあ、嫌いなのもないか。まあ、どっかの放送で聞いてください、私の嫌いなもの。
はい、
あと、まあ、好きなアーティストなども教えてもらえますかね。
うん、アーティスト、そうですね、はいはい、子供の影響でですね、うん、最近K-POP の音楽を、はいはい、よく聴いてるので、うん、BTS のベターとかダイナマイト知ってます？
ちょっと分かんないな。聞いてみないといけない。
トワイスの
トワイス、
はいはい、そう、うん、知ってますかね。
トワイスは分かるけど、
あとは分からないですか。あと20のテイカピクチャーとかね、う
ん、20、はいはい、
そういうのを聞きながら元気をもらっていますね。
はい、いいですね。20の何だっけ、縄跳びダンスとかもやる。
そうですね。
子供と一緒にやる。
跳ねていますよ。
はい、今度動画で見せてもらっていけないな。はい、お願いします。
はい、
はいはい、あとあれですかね、なんか動物も好きなんですか。
そうですね、動物も好きですね。うん、今自宅の方で、はいはい、まあ、猫2匹を飼っていて、
はいはい、
まあ、疲れてる時なんかちょっと撫でたりして癒されてますね。
はいはい、う
ん、
動物癒されるよね。
はい、
アニマルセラピー。
そうそう、
癒されるね。うちは犬飼ってるんだけどね。
はいはい、
まあ、犬派だね、はい、猫はあの食べるときに、ね、来るけど、あと知らんぽりするさ、積んでね、
そうですね、
犬はさ、ずっともう従順だからさ、言うことちゃんと聞いてくれるし、まあ、聞かないときもあるけど、犬の方がいいなと僕は思ってるんですけど、はい、でも動物ね、好きなんですよ、僕も。はい、いいですね、はいはい、ありがとうございます、はい、ちょっとあのお知らせ入りますね、
はい、
はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思います。今回ですね、緩和ケアということで、あの大城早苗さんにですね、いろいろお話聞きたいと思います。まずあの緩和ケア認定看護師っていうのがね、あまりなかなか聞き慣れない名称というか、ね、あの看護師の認定看護師の名称かなと思うんですけど、まあ、どのような資格なのかちょっと教えていただけますかね。
はい、認定看護師というのは、はいはい、アメリカの制度を参考にですね、うん、1994年、ちょうど今から25年前に、うん、日本看護協会によって専門看護師制度、はいはい、あとは認定看護師制度として開設されました。で、緩和ケアの方はですね、1998年に、はいはい、そうですね、うん、あのちょうど23年前でしたね、うん、第3番目の認定看護師、はいはいはい、教育課程として、3番目なんですね、うん、そうですね、うんうん、ホスピス、最初はホスピスっていう名前ですね、は
い、
ね、う
ん、いろいろ聞いたことありますね、うん
うん、開講されています、はいはいはい、で2007年からは緩和ケアに名称が変わったんですね、
う
ん
う
ん、
なるほど、
なので、はいはい、ホスピスと緩和ケアっていうのは、うんうん、似てますね、
もともとはじゃあホスピスからの発祥と、
そうです、
いうことですね、はい、はいはい、
で認定看護師を取得するためには、うんうん、あの看護師免許を取得後に特定の分野を含む通算5年以上の経験、
はい、
その後に看護協会が認定した教育機関の認定看護師教育課程を受講し、うん、そして認定審査試験に合格することが必要なんですね、
はい、通算5年以上の経験ってことは、まあ、看護師の経験だから、まあ、新人の看護師は取れないってことですよね。
そうですね、やっぱり経験が
必要
ですね、
はいはい、
で私の場合はですね、1919年に沖縄県看護協会での研修を8ヶ月間受講させていただきました、
うん、2019年ね、今1919年でした
けど、はい、ああごめんなさい、そうですね、2019年ですね、はい、で、まあ、去年2020年の11月にですね、うん、認定試験を受験して無事合格しています。
あ、じゃあ取ったばっかりというか、
そうですね、本当にもう去年、
本当ね、
そう半年ぐらい前に取ったということになりますね。
取り立てほやほやと、
はい
はいはい、
ですので、あの、まあ、研修に行かせていただいたので、うん、病院とか病棟のスタッフ、はいはい、または一緒に研修を受けた仲間たちの支えがあって、うんうんうん、また家族を含めて周囲の方にはとても感謝しています、はいはいはい、今後はですね、うん、5年おきのあの再審査があって、このレベルを維持していかないといけないですね。
審査が5年ごとにあると、
はい、
うん、研修は8ヶ月なんですね、
う
ん、
そうですね、はい、6ヶ月から8ヶ月、はいはい、あるいは1年のものもありますね。
1年もある、うん、はい、この間聞いた看護師は、うん、まあ、6ヶ月という話してましたけど、
あ、
8ヶ月とか、まあ、1年もあるんですね、
はい、
結構長いな、うんうん、はいはい、ありがとうございます、
はいはい、でちょうどあの今年ですね、ちょっと調べましたら、うん、この緩和ケア認定看護師の登録が全国で2557名、
うんうん、
県内では54名の方がですね、はいはいはい、教育臨床の現場で働いています、
うん、50何名か、そう多くはないですね。
そうですね、
県内で50何名いったらね、
そうですね、うん、これからもどんどんこういうあの、はいはい、やっぱりあの認定看護師っていうのは広げていきたいなというふうな感じで思っていますね。あのラジオのお聞きの皆さんは緩和ケアにどのようなイメージがある、島ボロクさんはどんなふうにイメージありますか。まあ、
さっきね、ホスピス口が、ホスピスって言われて、はい、まあ まあ、週末期とかね、あんな感じなのかなっていうイメージ
ね。そうですね、週末期のイメージがありますよね、うん、
ありますよね、
うん、今ですね、あの日本では2人に1人ががんになるって言われているんですね、
うんうん、2人に1人、
はい、うんうん、そして3人に1人ががんで亡くなると言われているんです、はいはい、でがんという病気はとても身近な病気になっているんですね、うんうんうん、でもまだまだがんの治療やケアに対してはかなりの誤解があると思います、はいはい、うんうんうん、そして緩和ケアに対しても医療者をはじめ多くの方が知らないのではないかなと感じますね。
わからないですよ、僕らもこれもあの医療、まあ、事務系ですけどね、はい、なかなか、うん、そういったね普段聞かない
そうですよね、あの普段の生活の中ではやっぱりそういうことはね、なんかなかなか、うん、あの聞き慣れないかなと思います、はいはい、うんうん、でがん患者の終末医療と緩和ケアが同じものではないかとの誤解がやっぱりそこから出るんですね、はいはいはい、なのでこれまでがんの治療には3本柱って言って、はいはい、まず手術、
手術、
はい、化学療法、
化学療法、
放射線療法による、
放射線療法、
うん、そういうのを集学的治療っていうんですが、うんうんうん、そういうのがあるんですが、はいはい、これにですね4本柱である緩和ケアがあの入ってくるんですね。
4番目に、
まあ、
4番柱で緩和ケアと、
うん、そうです、はいはい、はい、うん、で緩和ケアはがんと診断された時から始まると言われていますはい、はい、なのでこの終末期とか臨時期 の、 あの、ケアっていうかね、あの治療ではないんですね、
はいはいはい、
で治療に伴ってです、うんうん、あの身体的また精神的社会的スピリチュアル的な問題が生じていきますので、
はいはい、まあ、いろんな問題が身体、ね、精神社会的スピリチュアル的、うん、なるほどね、
はい、うん、そこに介入するのが緩和ケアって言われています。で緩和ケアは生活の質をあの維持して向上させることを目標としています、はい、
うんうんうんうん、
なので2007年のがん対策基本法では、はい、がんと診断された場合は、うんうん、早期から緩和ケアを介入することが望ましいと謳われてますね。
診断された時からも緩和ケアで、うん、介入すると
一緒に介入した方がいいということですね、はいはい、なのでがんと診断された患者さんは早期から緩和ケアが受けられることで生存期間が延長するということも言われているんですよ、
はい、はい、なるほどね、はいはい、あとあの具体的に今どんな活動というかな取り組みなど行っているか、まあ、お聞かせ願いますかね。
はい、現在はですね具体的な活動としては緩和ケアチームとしての活動を行っています、はいはい、
チームで
そうですね、
はいはい、うん、
で毎週金曜日に緩和ケアカンファレンス開催を行っています、はいはい、うんうん、で病棟の業務を兼任していますので十分な活動時間が持てないのが現状なんですね。そうそうね、うん、な
るほど、病棟、まあ、普段の業務もしながらこのチームのまた業務というかいろんな話し合いもしたりという感じなんですね、
はい、でもあのがんの疑いのある方 の、 あの検査入院の時からできるだけ関わるようにしています。で先生からあの病気の告知を受けたりとかですね、はいはい、その後やっぱりそのがんと言われてショックを受ける方がね、うん、多いんですね、
うんうんうんうん、
その辛い気持ちにあの寄り添いながら、はいはい、患者さんやご家族が治療に向き合えられるように支えられる、うんうん、支える、
はいはい、
そして信頼関係を築きながら、うんうん、その必要に応じてですね、うんうん、あの介入しきりあの介入していけるように多職種で情報を共有する、はいはい、ようにしています。
なるほど、はいはい、
でこのチームのメンバーには、うん、はい、あの身体的なケアを主体にするですね専門の医師ですね、
専門医師、うん、
はい、で心のケアを、専門にする医師、
医師、うん、
そして薬剤師、
はい、
リハビリ、
うんうん、
そして心理師、はい、栄養士、
栄養士、
そして相談員、うんうん、認定看護師から成り立っています。
すごい職種が本当に多岐に、
そうです、ね、専門職が本当にあの、集まった、はいはい、あのチームなんですよ。
うん、なんかイメージ的にね、うん、あの看護師のチームかなっていうイメージしてたんですけど、
はいはい、
医者、まあ、専門の医者がいたり、
うん、
薬剤師がいたり、
うん、
リハビリ、臨床心理、すごい栄養士がいたり、
栄養士さんも入ってますね、
はい、やっぱりそのトータル的にというか、うん、いろんな方面から
そうなんです
かね、アプローチするという、
そうなんですよ、
うん、
なのでこの専門的な視点からですね患者さんはさっきおっしゃったように、はいはい、トータル的にですね、
うんうんうん、
その患者さんとかご家族の困りごととか、はいはいはい、気になることを全人的な苦痛に対して介入していきます、うんうん、
なるほど、
うん、
全人的苦痛に介入すると、
そうですね、はいはい、この全人的苦痛って言ってもちょっとわからないんですよね、
はいはい
はい、あの、うん、例えばですね、うんうん、具体的に言うとこの病気とか治療によって治療でも手術とか化学療法とか、はいはい、そういうことによって生じる痛みですね、
うんうんうん、
痛みとか呼吸苦、あとは体のだるさ、
だるさ、
うんうん、動けないことを あの身体的苦痛って言ってるんですね、はいはいはい、そしてこの病気によってさまざまなストレスがかかりますよね、うんうんうん、それによって不安になって眠れなかったりとか、うんはいはい、その怒りがこみ上げてきたり、うんうんうん、孤独になったり、はいはい、苛立ち、うつ状態になるこの気持ちの辛さである精神的な苦痛、
精神的な苦痛、
うんうん、またはこの手術とか入院とかお薬などにかかる医療費、
うんうんうん、
あるいは生活費などの経済的な問題とか、は
い
は
い、そういった負担もね、
そうですね、うんうん、で治療によって仕事を休まなければならなくなって、うんうん、この仕事上の問題、
はいはい、
あとは家庭内の問題、あるいは人間関係とか相続問題などの社会的な苦痛、
はいはいはい、
そういうのを言いますね。そして病気になってしまったこの人生の意味とか、うん、なんで自分が癌に
っていう風に
ね、どうしてっていうその意味や苦しみの意味、あと死生観に対する悩みとか罪の意識、あとは死の恐怖などによる、うんうん、そういうのをスピリチュアルペインって言うんですけど、
スピリチュアルペイン、
う
ん、
そうですね、うん、はい、これをあの全て合わせて全人的な苦痛って言ってるんです、
はいはいはい、やっぱりいろんな、まあ、体も心もだし、
うん、
まあ、周りのこともだし、まあ、いろんなね、なんていうか取り巻きじゃないけど、そういうのが関わってくるんですよね、
はい、
うん、
なので認定看護師の役割はこの身体的、はい、心理的な問題から社会的な問題を早期に発見して、はいはいはい、あの生活の質、うんうん、クオリティオブライフって言いますけど、
クオリティオブライフ、
はい、うんうん、その維持と向上を目指すことにあるんです、はいはい、なので患者さんのみならずその家族に対してもケアを行っていくことが重要な、うんうんうん、
はい、本人だけじゃなくて家族に対しても
役割な、うん、だと思ってますね、はいはい、であと先生から患者さんやご家族への病状説明の時はですね、うんうん、まあ、同席して、
うんうんうん、
この説明した後ですね、分からなかったことはなかったのか、はいはいはい、どうしても医療用語が、
まあ、確かに、ね、難しい言葉が ね入ってきたりすると、うん、一般的な用語じゃないとね、
はい、
分かりづらいのありますよね、
うん、でこの説明内容がですね理解できているか確認して、うんうん、
はい、
あの患者さんのですね意思決定支援とかですね、うんうん、あと人生会議といってアドバンスケアプライニング、
アドバンスケアプライニング、
うん、はい、とかあと退院支援などを行っていっています、はいはい、
うんうん、
で治療後のこの療養の場所とか今後どのような生活を望まれているか、あるいはもうこの希望に沿った支援が、うんうん、あのまあ、継続的に提供できるようにですね、緩和ケアチームでお話し合い、
はいはい、
話し合いをですね毎週行っているということです。
この、はい、チームで話し合うときに、
うん、
なんていうのかな、この専門職はこう言うけどこの専門職はこう言うとか、なかなかまとまらないときもないですかね。
ありますね。
やっぱり考え方が違う、
はい、そうですね、うん、それぞれ専門職によってはあのその価値観とかですね、うん、あの何を優先するかとかいうことで、うんうんうん、あのまあ意見の対立とかそういうのはあります、
うん
うんうん、ありますけど、その話し合いの中で一番家族とご家族と患者さんがですね、うんうんうん、何を希望しているか、
はいはい、一番望むもの、
そうですね、うんうん、一番希望しているところにあの重点を置いて、はいはいはい、それをあの、まあ、実現できるような形に持っていき、うんうん、行くっていうことでですね、はいはいはい、折り合いをつけながら、うんうんうん、あのサポートしていくっていうところですね。
はい、
はい、またですね、病棟ではですね、
うん、
あの病棟業務をしながらあの病棟の方ではカンファレンスとかデスカンファレンスを持つ取り組みをしています、
はいはい、
で多職種によるカンファレンスを行うことで、
うん、
はいはい、あの治療方針の先ほど言った方向性とか、
うん、
あの今後病気の進行とか治療で起こり得る症状ですね、うんうんうん、それを予測しながら早期に発見して症状緩和を行えるように情報共有することをしていて、そういうことはもうとても大切なことかなと思ってますね。
確かにね、皆さんが、うん、関わる皆さんがやっぱり情報を同じように共有してないと、
うん、
話がね変わってきたりする場合もあるのかなと。
そうですね、
うん、なるほどね。
だからこのお話し合いすることがやっぱり、ね、うん、あの病棟スタッフ、あの患者さんがですね、うんうんうん、同じ方向を向いて治療に当たることが患者さんにとってやっぱり有益なことにつながっていく、うんうん、はいはい、いくと思いますね、
うんうんうん、
また先ほどディスカンファレンスって言っていましたけど、うんうん、これは亡くなられた患者様の、あのこのケースを振り返ることでですね、はいはい、そこでリフレクションをして次へ行かせることを話し合うことも重要なことと思いますね、
はいはい、ですっていうのはこのですなんですね、
う
ん、
そうですね、
亡くなるですですね、
はい、
うん、
で患者さん家族も辛い思いをしているのですが、うんうんうん、そこに関わる24時間体制であの看護婦が、
はい、
あの看護ケアしているスタッフも辛い思いをしているんですよ。 でそのスタッフのモヤモヤしたこの悩みとか相談事を聞いて、アドバイスや一緒にどうしたらいいのか考えたり、あと問題解決への取り組みをしていってます。
なるほど、スタッフの、まあ、ケアというかそういったところも関わっているという感じですかね。
あと私自身の取り組みとしては、また院内外の勉強会とか講演会への参加とか、あるいは認定看護師の仲間ですね、仲間との交流を行うことで、あと県内の緩和ケア病棟や他の病院のですね、情報を得るような形で、共有していますね。
院内だけじゃなくて他の
県内ですね、
県内の他の病院の人たちとの学習したりとか、いろんな情報を得たりとか、なるほど、ありがとうございます。ちょっとお知らせ入りますね。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。大塩さんの、まずその緩和ケア認定看護師の資格を取ろうという思った、なんで思ったのかなというところなんですけど、
動機なんですか？
動機ですね、
私は急性期病院で長い間お仕事をさせていただいています。これまで自分で行ってきた看護や医療ケアが本当に良かったのだろうかとか悩むことがありました。特に治療をしてもなかなか効果がなく、最善の治療をしているにもかかわらずお亡くなりになっていく患者さんを見ていると、本当にもう辛くなりましたね。で、急性期病院ですので命を救命することが最優先になるんですね。
救急ですからね。
なのでご高齢の患者さんや終末期にある患者さんの気持ちに寄り添った看護ができているのかなとか、あるいは痛みとかですね、呼吸苦などで苦しんでいる患者さん、ご家族のためにこの専門的な知識と技術を身につけて何かできることはないかということが動機でですね、認定看護師の資格を取得したいと思って、今回望みました。
なるほど、そういった終末期とか、患者さんの気持ちに寄り添えることができるかなっていうところで。
そうですね、
なるほどね、
で取得したからといってすぐに何でもできるっていうわけではないんですね。ですけど、コミュニケーションスキルとか、答えがないところに向き合える、それぞれの価値観の受け止め方を学ぶことができたことが強みになったかなと思います。
なるほど、いろんな価値観があるのをまた、その自分なりに受け止めて、
そうですね、
どんなふうにまたできるかなっていうところですかね。
以前の私はなんかしなければならないとかですね、こうあるべきだとか、固定観念、概念とか先入観が本当に
肩にはまったじゃないけど、
そうですね、
こうしなきゃって
自分の価値観を相手に押し付けていたところがあったんですね。でも緩和ケアを学ぶことで考え方が少しずつ変わってきたような実感がしています。で、私の実践するケアを見ながらですね、後輩たちが緩和ケアは身近なことで、日々の業務の方で中でですね、経験できることで、で、その中で学んで深めていけたらないいかなと思っています。で、一般病棟では急性期の患者さんがやっぱり多いので、ゆっくり患者さんとかですね、ご家族の 向き合えるための時間を作るのはちょっと難しいんですけど、
その辺のまたちょっとギャップもあると、旧世紀との緩和ケアとのギャップも、
そうですね、これはギャップですね、はいはいはい、本当にね、
まあ、その辺もね、なんとか埋められるようにね、できたらいいですけどね、はい、はいはい、ありがとうございます。あとね、まあ、患者さんとかご家族の皆さんのね、苦痛を和らげるっていうところで、まあ、その人らしく暮らせるっていうかな、そういった支援っていうのはとてもね難しいと思うんですけど、まあ、その辺の中でね、あのやりがいなど教えてもらったらいいかなと。
そうですね、はい、あのまあ、看護婦っていうお仕事はですね、まあ、責任感も伴って、まあ、やりがいのあるお仕事だと思うんですけど、看護師医療従事者の中でもですね、緩和ケアが終末期医療とか臨時期に関わるものであるっていう誤解が根付いているんですね、はいはいはい、それはがん患者の治療ができなくなって最後に行われる、あの医療ケアであるという認識があるからだと思うんですよ、はいはい、なので先ほど申し上げたように、緩和ケアはがんと診断された時からではなくて、がんと診断された時から行われるもので、はいはい、患者さんご家族の全人的な苦痛を和らげて、思いに寄り添いながら、はいはい、先ほどあの島袋さんがおっしゃったように、その人らしく暮らせるように支援していくことが本当に重要だと言われてるんですね。なので今はがん患者のみならず、肥がんの患者さんの緩和ケアも行ってます。
がんじゃない方のも
そうです、うん、例えばですね、慢性肺疾患とかですね、はいはい、あと腎不全の患者さんとか、うんうん、あとは心不全とか、うんうん、肝不全とか、はいはい、あと神経難病の患者さんなど、緩和ケアっていうのはですね、小児から成人、はいはい、高齢者に至るまで疾患年齢に関係なく行われるようになってきてるんですね。
これも本当に幅広いですね。
そう、とても幅が広くなってきてるんですね。なので緩和ケア病棟、県内にいくつかあるんですが、はい、その病棟だけではなくてですね、うんうん、退院後この訪問診療、訪問看護を受けながらですね、在宅での緩和ケアや施設での緩和ケアなどもあって、はい、一般病棟でも行われるようになっているのが主流なんですね、はいはい、なので当院でもその取り組みが定着していくことを願っています。うんうんうん、で病院ではね、慢性的な看護不足、
うんうんうん、
本当に看護婦が不足しています。
不足してる、うんうんうん、
なので十分
に常にね募集もしてるんだけど、募集とね辞めるのと結構ね
本当ですね
大変でしょうね、うん、看護現場
なので現場ではですね、その十分な活動ができないのがこれがちょっと悩みなんですね、うん、はいはい、ですけどやっぱりできる範囲で継続的な活動を続けていきたいというところでやりがいを感じています。
はいはい、はい、ありがとうございます。ちょっとね休憩入れますね。はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思います。大塩さんにね、今日いろいろ緩和ケアについてお話を伺ったんですけど、まあ、最後に、一言あればお願いしたいなと思います。
はい、今日は FM 那覇沖縄医療生協虹の広場にお招きしてくださりありがとうございました。は
い、ありがとうございます。
はい、放送も37回目を迎えたってすごいですね。最後にですね、はい、今コロナ禍で世界中の人々の生活が変化してきましたよね。なので医療福祉生活の在り方も変わってきてます。うんうん、で病院で仕事をして感じるのは、入院患者さんが重症化している印象があります。はいはい、
重症化してる、うん
うん、でまあ、コロナの影響でですね、仕事が減って収入が少なくなったりとか、病院受診を控えたり、 あるいは検診を受ける機会が減ってきたのではないのかなっていう感じがします。ですけど体調が悪い場合はですね、早めの受診が必要なんですね。なので市販の風邪薬とか鎮痛剤で我慢 しないようにしてほしいと思ってます。
ちゃんと、ね、あの病院にかかると、
うそうですね。なので感染対策をですねしっかりしてですね、定期受診とか定期検診を行ってください、はいはい、でこの放送をお聞きになっているリスナーの皆さんや医療生協組合の皆さんも、命と生活を守るためにはまず健康が大切であるですね。なので早くコロナウイルスの感染症が沈静化することを願っています。はいはい、ね、今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございます。今日は大城さなえさんですね、緩和ケア認定看護師に、まあ、お話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場ですね、これで終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。